秋草と虫の音。著者、和歌山牧水。朗読者、安永頼子。秋草の花のうち、最も早く咲くは何であろう。萩、桔梗などであろうか。桔梗も花壇や仏壇で見ては嫌味になりがちである。野原の青々とした雑草の中に、思いがけない一輪二輪を見出た時が本当の桔梗らしい。汽車が甲州の二田崎駅を出て、次第に日野原、小淵沢、富士見というふうに信濃寄りの高原にかかってゆく。その線路の両側に汽車の風にあおられながらこの花の咲いているのをよく見かけた。そして、ああ、もう秋だなと思ったことが幾度かある。あの辺りにはナデシコも咲いていた。桔梗よりも鮮やかでよく目についたが、この花はむしろ夏の花かもしれない。萩も夏萩などがあって、梅雨上がりの湿った土に咲き枝垂れているのを見る。そのせいか、秋という漢字からともすれば薄れがちである。ただし、この花の丈高く咲き乱れた草むらを押し分けて、栗を拾った故郷の裏山の原の思い出のみは、永久に私に秋の思いをそそる。では、最も早く秋を知らせるのは何であろう。私はまずお見返しをあげる。この花ばかりは、町中を通る花屋の車の上に乗っていても、いかにも秋らしい。同じ車の上にあって、桔梗なども秋を知らせないではないが、どうもそれは概念的で、お見返しのように感覚から来ない。まして、これが野原の道端などに、一本二本かすかに風にそよいでいるのを見ると、しみじみそこに新しい秋を感ずる。この花、ただ一本あるもよく、群がって咲いてるのも悪くない。男絵師、これは一本二本を見つけて喜ぶ花である。あまり多いとぎこちない。お見返し、咲き乱れたる野辺の端に、一村白き男絵師の花。わずかに一本二本と咲き始めた頃に見出て、おお、もうこれが咲くのか、と驚かれる花に、曼珠沙華がある。私の国では彼岸花というが、その方がよい。これこそ本当に一本二本の頃の花である。くしゃくしゃに咲き出すと、まことにいとわしい。曼珠沙華、色深きかも入り江ゆく、これの小舟の上より見れば。東京の三宅坂から堀越に見る球場の塀の近くに、ただ一箇所だけこの花の群がって咲くところのあるのを偶然見つけて、毎年それを見に行ったものだが、今でも咲くかどうかと、ふと今思い出された。東京の近郊にはこの花は少なかった。相模野には非常に多い。エゾギク、これは畑の花だが、東京近郊にはしきりに作られる。嫌味の花と見ればそれ。それを忘れてぼんやり見ておれば、これまた秋の初めのものである。手に取ってはダメ。畑のままで見るべきである。ひしひしと植え詰められしエゾギクの花、ところどころに咲きほころべり。エゾギクの花畑の黒に買いかがみ、美しみ見れば皆揺れておる。エゾギクの花を癒しと言うも言わぬも目の限りなるエゾギクの花。彼岸花も水辺に多いが、溝萩もまたそうである。目につかぬ花で、見ておればいかにも可憐である。この辺り風の冷たき山陰に、咲きて鮮やけき溝萩の花。この花は幼い頃の記憶からか、私によく旧のお盆を思い出させる。続いては小さい紅色をして空に浮かんでおる少量トンボが思い出されてくる。溝萩の花咲く溝の草むらに寄せて迎え火たく子らの折り。 エゾギクは畑の花、それを野原に移したような松虫草がある。韓国の花と見え、この近在でも見かけるには見かけるが、信州あたりの方がはるかに色がいい。紫色の花である。桔梗も山国の方がいいようだ。同じく山国の花に林道がある。春林道もあるが、秋が本当の林道らしくていい。これは秋も末、冬の初めの日向などに落ち葉に茎を埋められて咲いているのが本当にいい。濃い紫にいくらか藍の混じったというような深い色。それはどうしても落ち葉の早い山国でなくては見られない。つづら折り、春けき山路登るとて、道に見てゆく林道の花。散れる葉のもみじの色はまだあせず、埋めてぞおる林道の花を。寂しさよ、落ち葉がくれに咲きておる、美山林道の濃い紫の花。摘み取りて、見ればいよいよ紫の色の澄みたる林道の花。こゆる人、まれにしあれば石入れて、荒き山路の林道の花。笹原の笹の葉陰に咲き入れて、色あわつけき林道の花。また、我が妻が好める花は、秋は林道、春は椿の藪花椿。同じく秋の終わりの花にカルカヤがあり、割れ木香がある。錆びたようで、思いのほかに艶やかなのは割れ木香であろう。ゆえあって髪を下ろした貴人の若い僧侶といったところがある。カルカヤもまた見るにつれて温かみの感じられる花である。すがれ始めた野辺の日向の花である。秋の初めから終わりまで、その時々に見て見分かるのはススキであろう。我がこゆる丘の路辺のススキの穂、まだ若ければ暮れのを踏みたり。の頃もよく、十五夜十三夜のお月見には何はなくともこの花ばかりは供えたく、また秋もいつしか更けて草とりどりに枯れ伏した中にこの花ばかりがほの白い日陰を宿してそよいでいるのもわびしいながらになくてはならぬ眺めである。同じく平凡だが書き落としてならぬものに野菊があり姫ジョーンがある。自分の好みからか、いつ知らず私は野原の花ばかりをあげてきた。庭の花にダリアあり、コスモスあり、ケイトウがある。ダリアは夜深く机の上に見るがよく、コスモスは死骸の外れの小春日和を思わせる。ケイトウはまた素朴な花で、隠れ住む庭の隅などに咲くべきであろう。動かじな、動けば心散るものを、椅子よダリアよ動かずもあれ。灯火を強みダリアが作る鮮やけき影に匂える我の飲み物。眼にも頬にも酔い現れぬ夜なるかな黒きダリアの影に飲みつつ。華やかに酒ども何か寂しきは桂頭の花のさがにかあるらん。伸び足りて真っ赤に裂ける系統に、このごろ咲くは西づける風。紅の色深みつつ系統の花はかすかに身をはらみたり。今考えてみると、不思議に私はコスモスの歌を作っていない。ススキの花を虫に例えたならば、まずコオロギではあるまいか。さほどに際立ったものでなく、さて、いつ聞いてもしみじみさせられるはコオロギである。我が眠る家のそちこち寝にすみて、コオロギの泣く夜となりにけり。コオロギの人ぞに泣ける真夜中に、食う梨の実の露は足りつつ。使い終えて、今立てかけしまな板の雫たりつつコオロギの泣く。コオロギと同じく飼っておくわけでもないのに、部屋のうちに来て鳴く虫に茶たて虫というがある。 カゲロウのずっと小さなような虫で、ほとんど目にもつかぬほどであるが、よく障子の桟に止まっていてなく、声とてもほのかなものではあるが、聞くとなく耳の傾けられるわびしい音色である。夜更けなど、ともすると時計のチクタクと間違えることもあり、時計虫とも呼ばれている。茶たて虫とは、茶を立てる茶碗の中のかすかな響きに似ているいわれであろう。マツムシ、スズムシはあまりに月並み化されている。では、どの虫が好きだろうと考えてくると、私にはまず馬追い虫である。いつも田舎住まいをしているありがたさに、この虫が折節蚊帳に飛んできて止まって鳴くのを聞く。安らかに足打ち伸ばし我が菊や、蚊帳に来て鳴く馬追い虫を。珍しく蚊帳に来て今鳴き入れし、馬追い虫の姿をぞ思う。家人の眠りは深し、蚊帳にいて鳴く馬追いを声限り鳴け。定本、日本の名随筆94、草、作品者、1990年、平成2年8月25日、第一刷り発行。定本の親本、和歌山牧水全集、第7巻、音取り社、1958年、昭和33年11月。